割烹みすず第26回、前回はあまり、これといって話すこともなくだらだらと、流してしまいましたけれども、またちょっとあの本業の方の話に少し戻してみようかということで、今回は懐石料理について少しお話ししてみようと思います。懐石料理っていうと、こう言葉で音に出して言うと、懐に石って書く懐石と、合う石っていう懐石と、2種類思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますけれども、今回は合う石っていう方の懐石料理について、少し話してみようと思います。合う席って書く懐石料理っていうのはもうその文字通り、料亭とか、一般的に商売で成り立っているような施設で提供される料理、いわゆる宴会料理ですね、という括りになるかと思うんですけれども、特に料亭で出される料理でいうと、作り手ですね、料理を作る人、それから料理を運ぶ人を中心として、そのビジネスとして成り立たせる形態で提供されるもので、プラスアルファで料亭なんかの場合だと芸者さんとかを入れて、歌とか踊りとかを一緒に楽しませるという、総合演出みたいな部分も、料亭の場合は取っていますけれども、それも全部含めて、宴会の、一つの趣向ですよね。そういう形として、商売を行っているものもまたその懐石という括りの中で考えると一つの、形態というふうに捉えてもいいんじゃないかと思いますけれども、根本的な部分での違いっていうと、お茶席で立たれる懐石、いわゆる懐にしって書く懐石っていうのは、食事の最初にもう、ご飯と、汁が出てくるわけですね。で、宴席の場合はお酒を飲ませることに主体を置いているので、ご飯と汁は一番最後に、出されます。で、この最後に出てくる汁を、止め碗って我々は呼んでいるんですけれども、献立上、止め碗っていう書き方もよくしますけれども、これはここで料理が終わりますという意味も込めて止め碗というふうに呼んでいるわけですね。そして、懐石料理の膳組なんですけれども、一番わかりやすいのは温泉とかへ行くと正方形もしくは長方形ですかね、足つきのお膳ありますよね。一般的には大名膳って我々は呼んでいるんですけれども、でそのお膳の上に料理がどんどんどんってこういっぱい並んでて、あとはお酒を飲みながらどんちゃん騒ぎをするというのが、懐石料理の膳組としては一番その分かりやすい形かなと思いますけれども、ただ料理屋で出す場合には前菜に始まって一つ一つの料理を出して下げて出して下げてっていう形で、その一品ずつ 料理をお出しするという形の場合もありますね。で、厳密に言うと箸置きっていうのは使わないのが本当らしいんですけれども、まあ、でも一般的には今どういうんでしょう、普及してる形としては箸置き、陶器製の箸置きなんかをこう置いて、箸を懐石箸と呼ばれる箸ですね、天祖毛とかああいった箸を、置いているわけですけども、本来は箸置きを使わずにそのお膳の、右端ですとかにこう立てかけるような感じで、箸を休ませて使うというのが一般的な使い方らしいんですけれども、現在は割とその箸置きに立てかけるという形が、まあ、一般的に定着しているので、本当にそのどっちが正しいとかっていうことよりも、まあ、見た目の美しさも含めて、また箸置きって季節ごとに、どこの料理屋でも必ず変えて使ってますので、それもまた季節感を表現するその日本料理の一つの形として定着した部分ではないかと思いますけれどもね。 懐石料理の形態について話してきましたけれども、さらにその料理を、一つの箱の中に収めきって、お客様に提供するという形、これがまあ弁当ですね。幕の内弁当であるとか松花堂弁当っていう言葉が一般的にあると思いますけれども、特に幕の内弁当っていうのはいわゆる料理屋がその芝居小屋とかに料理を売るために、開発されたと言ってもいいのかな、そういったものなので、今でも新橋、東京のね新橋の、演舞場のある近辺にある料亭さんとかでも、お弁当を作ってその店頭で、販売したりしてますし、あと新橋の中にも大きな調理場があって、そこでお弁当を作っていたりもしますけれども、あと松花堂弁当っていうのは茶会席の方の、流れを組んだお弁当なんですが、これは要は茶会席で出される料理を一つの箱の中に収めきって、お出しするという形を取ったものですね。これは松花堂少女という人の名前から来てるわけですが、こういったふうに割とコンパクトにまとめながらも日本料理の形を、踏襲しているという形を取って、提供するという形が割と多いんですけれども、我々もどっか他へ食べに行った時に懐石を食べるにはそのちょっと、値段的に合わない時はお弁当を頼んで、その店のお味をどういうんですかね、確認するっていうか、一番手っ取り早くその確認できる方法が、お弁当を食べることかなというふうに、認識している部分もあるので、そうですね、特にお昼にその試食でどこか行ったりとかっていう時はお弁当でお願いすることが結構多いですね。というわけでですね、今回は懐石料理について、後半はちょっとお弁当のこともちょっとお話したりもしましたが、こういうのもちょっとたまにはいいかなというふうに思ってお話ししてみたんですけど、深く掘り下げていくともっとこの何て言うんですか、日本料理の歴史とかそういったところにも入っていっちゃうんで、今回はちょっとさらっと表面だけなぞるような感じでお話ししてみましたけれど、また機会があればもうちょっとこう深いところを掘り下げて、お話ししてみようと思います。それでは今回はこの辺で、ではまた。